南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じて、まさに作仏することを埋めしと、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。
はい、今日は103ページ、103ページの、116番ね、103ページの116番、そこを長いですので、前半と後半があるんですけど、前半のところだけお話ししますね。一つ、釈尊一代の説教においてというところね。はい、じゃあ一緒に読みます。一つ、釈尊一代の説教において言実本尺の二筋あり。言実とは、法華以前は仏の言智、法華経は仏の実智なり。所詮釈尊一代の正気に、法華以前に仏の言智を示さるれば、木も言智を愚るなり。さて、法華経にて仏の実智を示さるれば、また木も仏の実智の分を送るなり。されば妙楽の釈に曰く、言実薬智薬経と訳して、言実とは智に訳し経に訳す。智とは言智実智なり。経に訳すとは造通別の三経は言行なり、遠経は実経なり。法華以前には造通別の言行を送るなり。本尺とは身に訳し位に訳すなり。仏心において因果の身増します。故に本人名の身は本、本我の身より尺の方へ取るなり。それとは、周一円因間一円化の自身事業の浄土なれども、すでに浄土というゆえに段落勝利の尺の方へ取るなり。それより以来、地を目にかけて、せせ万々の浄土を唱えましますは、皆衰弱の浄土なり。華厳の浄土というも尺の浄土なり。故に今日華厳阿厳法灯般若法華の五時の法輪法華経の本尺も、皆尺仏の説教なる故に本尺ともに尺なり。今日の受領本というも尺中の受領なり。されば経に訳すれば、これ本門なりといえども、間一円化とは周因間化の理を言うのであって、本人名を周して本画名に至るを言う。釈尊一代五十年の説 教は言実と本尺の二通りに分かつことができるのであります。言実というのは法華経以前の教えは仏の方便の教えであり、法華経は仏の真実であります。つまり釈尊一代の説法を聴聞する人々について、法華経以前においては釈尊は仏の方便をもって説かれた教えでありますから、それを受ける人々も方便を受けるのであって、ついで法華経を説いて仏の真実を説かれたのでありますから、人々も真実の教えを受けたのであります。故に妙楽大師の解釈に言実訳知逆境と説いております。言実ということは知と境について論ずることができます。知について論ずるとは方便を説く妙知と真実を説く妙知であります。教えについて論ずるとは、造通別の三教を方便行として説き、縁行を真実教として説いております。よって、法華経以前の人々は、造通別の三方便教えを受けて いるのであります。本尺については、身と位とについて論ずることができるのであります。身について論ずれば、仏心には因心と果心とがあります。よって本人名の身は元とし、本我名の身より世は尺とするのであります。血脈症に日蓮は本人名を元となし、あまり旧名を尺となすとありとあり、そのわけは釈尊は本人名を修行して、本我名に至る。ご自身の授業で浄土をしたのでありますが、すでに熟達が浄土でありますから、断落勝利の悟りの変は釈とするのであります。浄土以後、人々をめがけて救済のため三世にわたって浄土を説くのは、すべて衰弱の浄土であります。すなわち釈の仏心であります。それゆえに華厳経の仏というも釈仏であり、今日釈尊の華厳阿厳法堂般若法華の五字の説法は釈仏であり、法華経が文上に本門釈門と分けられるが、共に釈仏の説法でありますから、本尺ともに釈となるのであります。今日釈尊の受領本も釈中の受領本ということになります。血脈症に本人名を元とし、今日受領の脱着を釈とするなりとあり、よって法華経について論ずれば、本門といっても釈門ということになります。すなわち文上の受領本は釈門であるということになるのであります。もう暑い中ね、もう聞いてるだけで眠たくなってしまうと思うんですけども、本当にこれこの本はできるだけ信者さん向けに書いてあるんですよね。二中聖人がね、にもかかわらずなかなか分かんないんですよね。分かんないというよりも昔の人は分かったんですね。昔の人は分かった。いかに、現代の我々がボンクラなのかということが、この文章を読むとよくその分かるんですよね。で、今読んだのをそのまま話をするとですね、なかなか分かんない、こんがらがって難しいと思うので私の言葉に変えてですね、今のところがどういうことを書いてあるのかということを、今読んだ ところよりは分かりやすく話をそれまあそれも私が思ってるだけのことだからどうか分かんないんですけども、話をしたいというふうに思うんですよね。で、仏っていうのはですね、まあ、代表的なものが経文の中にもう名前を挙げられてこの出ていますよね。釈迦如来であるとか、まあ、釈迦牟尼仏から阿弥陀如来とか大日如来とか薬師如来とかだけども本来はですねもうこうやって有名どころは名前を挙がってるんですけどもいちいち名前を挙げないでこの三世十方の諸仏ということがこの経文の中にこの出てきます。三世十方ということは過去現在未来のこの三世十方ということはもう四方八方この神羅万象にその仏様がいるともういうことですからもう無数ということですね。仏というのはその無数にいるんだということをこの経文の中にこの明確にこの示されているわけなんですね。もういちいち名前を挙げていられないほどこの無数にそのまあ数えれば数えられるでしょうけども数えきれないほどその仏というものはこの世の中にこのいるんだということなんですね。でいつも皆さん方にお話をしますけれども仏は先生です。ね、主上は生徒ということです。主上は生徒ということですよね。で仏は法を悟ったからその仏先生になれたということですよね。で仏と仏が説いた仏典経文というものの目的は一切衆生成仏ということです。一切衆生成仏これがどの仏もどのその悟った法もですね全部一切衆生成仏の法ということなんですね。で世間の人は釈迦如来の教え、阿弥陀如来の教え、大日如来の教え、薬師如来の教え、三世十方の諸仏のそれぞれの教えというふうに全部それぞれの仏にそれぞれの教え、悟った教えが違うように思ってますけどもそうじゃなくて仏の悟った法は全部一緒、一切衆生成仏、そして悟った教えを一切主生成仏の教えを一切の主生に伝えるのがこの先生の役目ということになりますですね。だからいつも皆さん方にお話しするように世界中の先生が1たす1は2ということを世界中の生徒にみんな教えるわけです。最近北朝鮮はおかしいから北朝鮮の先生は1たす1は5に教えてるらしいよということはありえないわけです。どの国の先生もみんな生徒だった時に1たす1は2っていうことを先生に教えてもらってそして1たす1は2っていうことを今度は大人になって仏先生になって生徒に1たす1は2っていうことを教えるわけです。だから言い換えれば一切主生成仏の教えっていうのは一つで1たす1は2っていうふうに一つなんです。一つ目的は一つなんですね。悟った教えも一つ教える教えも一つでなかったらおかしいわけです。この仏全部それぞれが全部違う教えっていうものを持ってるっていうことはありえないわけですよね。一切主生成仏の方がいくつもあるということはありえないことなんです。ありえないことなんです。この1たす1は2ということが要するにこの法華経にこのお釈迦さんが説いた法華経の中に明らかにされて妙法蓮華経この1たす1は2というのは妙法蓮華経ということです。妙法蓮華経
じゃあこの妙法蓮華経は誰にも仏の命が備わっていて誰でも仏になることができますよということが、その当たり前のことが説いてあるのが妙法蓮華経ということで、 1+1=2 ということなんです。 1+1=2。 そして法華経の中にお釈迦さんが法華経を説いてるんですけれども、お釈迦さんは昔大通智勝仏っていうお父さんであり、この仏であるところの大通智勝仏っていうこのお父さんの16番目のその子供としてこの生まれてきて、その16番目の子供として生まれてきたお釈迦さんが、その時に大通智勝仏から妙法蓮華経のこの説法を受けて、その縁、その功徳によって未来に釈迦如来として生まれて、そして一切衆生に自分が教わったところの、悟ったところの妙法蓮華経の方を衆生に妙法蓮華経として説いたんだということが、この法華経の中に書いてある。そして自分がそうやって悟ることができた、修行することができた、大通智勝仏から教えてもらうことができたところの妙法蓮華経の教えを、自分が死んだ後に上行菩薩にバトンタッチして、上行菩薩よ、自分が死んだ後にはこの妙法蓮華経の法を末法の修行に伝えてくれよというふうに言い残して、この僧侶をしてお釈迦さんは亡くなっていった。だから妙法蓮華経の 1+1=2 っていう教えっていうのは、お釈迦さんが作った教えじゃなくて、お釈迦さんが悟った教え、お釈迦さんも信仰者だったということなんです。もう仏の中の大親分であるというふうにみんなが、世間が認めているお釈迦さんでさえも、お釈迦さんが作った法じゃなくて、お釈迦さんが悟った法は妙法蓮華経だと、 1+1=2 だということを、この法華経の中に明確にこの示されてある。だから大聖人様はお釈迦さんを本尊として拝むんじゃなくて、お釈迦さんが悟った教えの妙法蓮華経、お釈迦さんが亡くなった後に妙法蓮華経だぞって言って、上行菩薩にバトンタッチした妙法蓮華経の法というものを私たちが信仰していかなかったならば、私たちもこれらの仏と同じように仏にはなれないじゃないですかと。仏様をどんだけ拝んでも、誰にも仏の命が備わっていて誰でも仏になることができるという、この仏が悟ったところの教えというものとを、我々衆生が共有するということができないじゃないですかと。どんだけ仏を拝んでいても自分の命に妙法蓮華経の法が備わっているということが分かんなかったら、私たちは成仏するということができないじゃないですかということを、この法華経の中から大聖人様は見出したわけなんです。だからこれらの仏はみんな先生で立派なんですけれども、このこれらの仏っていうものが立派であるということは、これらの仏がこの妙法蓮華経の方を悟ったから仏になることができたんだと。この一切衆生成仏の方というものを悟ることができなければ、先生仏にはなれないということになるわけですね。だから仏を拝んでちゃダメだということなんですね。仏は成仏こうやってしましたよっていう本がですね、この妙法蓮華経の仏が悟ったところの法を信じ修行するということは、本人ね、どんだけ本画を大事にして拝んでいても、この本人というところが、本人というところに、その私たちが目覚めるということがなかったら、この仏と同じように仏にはなれないと。いつまでも救ってください、助けてください、守ってくださいというふうにおすがりする信仰しかない。阿弥陀如来に対する信仰はまさしくそのことを、その教えてるわけですよね。全部阿弥陀如来に任せなさいと。なんで任してんのか。任したらどうなるのかもわかんないけど、まあ、任せなさいというふうに言うから、 それをただ南無阿弥陀仏っていうふうに言って信じてるだけ、もう任してるだけ、もう丸投げというその信仰ですよね。そうじゃなくて、本当に仏の命の根本も衆生の命の根本もこの妙法蓮華経の誰にも仏の命があって誰でも仏になることができるという 1+1=2、 1+1=2 っていうことは大人にも女にも男にも子供にも全部平等っていうことです。何の肩書きも関係なしに平等っていうことです。妙法蓮華経は平等なんです。仏も衆生も関係なしに平等っていうことなんですね。それを明らかに説いてくれたのは日蓮大聖人様だけなんです。日蓮大聖人様だけなんです。だから日蓮大聖人様を私たちは本仏というふうに言うんです。そして立派な仏さんで先生だけども 1+1=2、 この妙法蓮華経っていう法というもの、自分が悟った法は妙法蓮華経ですよっていうことをまっすぐに教えてくれない仏っていうものは釈仏、仮の仏、言仏というふうに言うわけなんです。みんな世間の人はこの仏を尊敬してますけれども、この自分の中身を教えてくれない。自分の中身を教えてくれたのは日蓮大聖人様だけなんです。だから大聖人様は自分が悟った法の内容というものを南無妙法蓮華経の本尊にしてくれたんです。大聖人様は自分が仏の自覚を持っても俺を本尊にして拝めということは言ってないんです。もしくは違う仏を、大聖人様からすれば上行菩薩っていうのは法華経っていうものの妙法蓮華経の方を末法にバトンタッチしてくれた菩薩ですから、ものすごい大事な菩薩ですけども、大聖人は上行菩薩を拝めっていうことは言ってないわけです。ね、南無妙法蓮華経を拝め、南無妙法蓮華経、自分も南無妙法蓮華経と唱えるし、あなた方も南無妙法蓮華経と一緒に南無妙法蓮華経に向かって南無妙法蓮華経と唱えましょうということを示してくれたのは大聖人様だけなんです。他の仏はみんな自分が拝まれる道を選んだわけです。だから真言宗、禅宗、念仏宗、いろいろありますけれども、それらはみんな仏を本尊にする。大聖人様だけが妙法蓮華経の法を本尊とすると。仏の中身が本尊だと。仏が本尊じゃないんだということを、この大聖人様は教えてくれているわけなんです。だから大聖人様が他の仏っていうものを、こっちの仏は劣ってる、こっちの仏は劣ってるっていうふうにして、なんかお釈迦さんや阿弥陀さんを否定しているかのように思いますけれども、否定しているわけじゃなくて、ここの仏はみんな先生としては立派だけども、ちゃんと 1+1=2 っていうことを衆生に教えてませんよと。まだ先生ではあるけれども、本当に末法の衆生に対して先生の役目をしていないから、この仏を用いてはダメなんですよということを言ってるんです。バカだチョンだということは言ってないんです。バカだチョンだは言ってないけど、まだこれは法華経以前の時点における先生であって、末法の修行というものに対しては先生にはなれないんですよ。先生は名乗ってるけれども、本当に先生として 1+1=2 ということを教えてないと。だから釈仏であり言仏であるということをこの示されているわけなんですね。だから大聖人が一番偉くて、お釈迦さんが2番目で、阿弥陀如来、大日如来が3番目4番目だという、お釈仏の要するに格付け、ランク付けをしているわけじゃないんですね。大聖人様だけが私たちに、仏が悟った一切衆生成仏の方は妙法蓮華経なんですよ。衆生が一番大事にしなきゃいけないのは妙法蓮華経なんですよということを、そのまんま真っすぐに教えてくれたのはこの日蓮大聖人様だけということなんですね。だから身延の日蓮宗の人々はみんな同じように南無妙法蓮華経って唱えてますけれども、 南無法蓮華経を説いたお釈迦さんが偉いんだから、お釈迦さんが本尊だというふうにあの人たちは言ってるわけです。だけどお釈迦さんが拝んだ、今読んだところに書いてあったように、お釈迦さんがこの説いた法華経だから、それを説いたお釈迦さんが偉いんだというふうに考えるんだったら、お釈迦さんが説いている法華経は、それはその本当のこの法華経のこの自量本じゃなくて釈門だと、釈門ですよということなんです。ね、本当の本門のこの自量本のこの妙法蓮華経がこの法華経の根本だということを、お釈迦さんを本尊として拝んでいるうちはわからないよと。ね、お釈迦さんが妙法蓮華経を説いたんだっていう教えと、お釈迦さんは妙法蓮華経を悟ったんだっていう教えでは全然違うんだと。お釈迦さんが 1+1 は2っていうのを作ったんですよっていう信心をミロブの人たちはしているわけだ。大聖人はお釈迦さんは 1+1 は2っていうことを生徒だった時に教えてもらって、先生になって生徒に今度は教える先生にお釈迦さんとし、お釈迦先生としてなったんですよということを大聖人は言ってるわけです。ね。だからお釈迦さんを本尊として考える。お釈迦さんを妙法蓮華経の法よりも偉いものとして考えたならば、それは法華経の本当の教えというものを説いているところの本門じゃなくて釈門だというふうに、この中でこの二中聖人は破釈このされているわけなんですね。こういう関係なんです、大聖人の教えは。ね、だからそれを私たちはその頭に心にこの入れてこの信仰していかなきゃいけないということが言えるわけですよね。私たちは一切の諸仏の中で大聖人様がその一番偉いんだ、一番偉いんだということをその言いたがる人もいるかもわからないんですけども、大聖人も先生なんです。大聖人も先生だけど、国と時代において仏として名前を連ねていても、本当に主上に正しく自分が悟った法である妙法蓮華経の法というものを解ききれてない仏というものの存在が大聖人以外全てなんです。末法においてこの唯一この 1+1 は2という妙法蓮華経の法というものを私たちに説いてくれているのは大聖人以外いないということなんです。だから私たちは大聖人様を本仏、他の仏を釈仏、権仏というふうにこの言うんだということなんですね。どんなに立派な先生でも間違ったことを教えているんだったら、それは人格的に道徳的に立派な先生であっても、教えることが間違ってたらその先生は先生としては成り立たないですよね。その信仰法制であるかどうかということで、その警察に捕まったりしている先生がいますけれども、その教えてることが間違ってるということで警察に捕まってる先生がいるかどうか分かんないんですけども、その道徳的人格的なことで犯罪で捕まる先生はいるんですけれども、その教えていることが間違ってるということで、そのなかなか法律的に捕まらないわけですよね。例えば、幸福実現党の幸福の科学か、幸福の科学で作ってるその学校では、大川隆法っていう人が世界で一番偉い人だって生徒に教えてるらしいですそんなそれ捕まんないでしょ。捕まんないですよね。警察に捕まんないです。脱税したって言ったら捕まりますけども、間違ったことを学校で教えてても、その いろんな宗教学校ありますよね。幸福の科学以外にもいろんな宗教学校がありますけども、そこで間違ったことを教えていても何も捕まらないです。だけど本当に正しいいい先生っていうのは正しいことを教えると。それを大聖人様がその接戦道寺の話のように、 正しいことを鬼が説いてるんだったら、鬼でも師匠としてそのところに教えを求めなきゃいけないと。相手が乞食であっても、そこに正しい教えっていうものを教える人が存在するんだったらば、それを師匠として仰がなきゃいけないと。それが仏法なんだというふうにこの説かれるわけですよね。どんな立派な肩書きを持っていたとしても、その間違ったことを教え、真実のことを生徒に伝えないんだったならば、それは間違った先生なんだということまで、その大聖人様はその極端にこの教えられて、このいるわけなんですよね。だから私たちはそういうこの縦分けの中で、この信仰というものをですね、この大切にこの考えていかないと、このいけないということがこの言えるわけなんですよね。これはいい坊さん、ひどい坊さんという、その何年か前に出た本なんですけども、ちょっと題名がね、すごいなと思ってその、求めて買ったんですよね。それでどういうことが書いてあるのかなと思って、その一生懸命最初から最後までこの読んだんです。かつ、恵子さんという人が書いてて、この勝恵子さんというのは行政書士で、遺言とか相続とか、そういう人生の終わりのそういうことの相談にこの応じる、その仕事をこのしている人なんですね。それでそのいろんな坊さんとこの接する機会があって、そして自分の経験を通してこの本をこの書いたということなんですね。でこの人が言ういい坊さんというのは、いろんな社会慈善事業をこのしている、その坊さんはこのいい坊さんだと、悪い坊さん、ひどい坊さんというのは、そういうことに全くその熱心でないその坊さんだということを書いてあるんですね。で本を買うと何ですか、それをその本を買って読んだその反響をそのハガキに書いて出してくれっていうハガキがこの入っているので、まあ、最後まで読んで、それでその私もその一人の僧侶なんだけども、いい坊さんっていうのはその正しい法というものを説くということが一番その坊さんとしてやんなきゃいけないそのことじゃないのかと。社会の慈善事業をするということも大事なことかもわかんないけども、それは坊さんでなくてもそのできることで、坊さんが一番にしなければいけないのは法を説くっていうそのことじゃないんでしょうかと。この本にはそういうことが何も書いてないんだけども、その法を説くということにその焦点を当てて、その一つその物事を考えてもらいたいということを書いて出したんですけども、私は真面目に書いてその出したんですけど、返事はありません。返事はないんです。なんで返事がないんだろうって不思議に思うんですけども、まあこの人の基準っていうものから考えれば返事は書けませんよね。どう考えても法が分かんないんだから、いいことをしてるか悪いことをしてるかっていうことなんです。さっき言う先生で言えば人格者か道徳者かっていうことであって、教え方がいいとか教えることが正しいか正しくないかということはこの人にとっては関係ないことなんですよね。だけどそれじゃダメなんですよね。それじゃダメなんです。坊さんでなきゃできないことをやんなきゃ坊さんじゃないわけですよね。坊さんでない人ができることを坊さんがやってるということ自身が、それは時間が余っていればそれはすればいいでしょうけども、それは違うことなんだということがこの言えるわけですよね。だから仏様も立派な人がいて、みんなそれぞれの宗派にそれぞれ拝まれてこのいるわけですけれども、この妙法蓮華経の法というものを伝えて説いてくれている仏はいないということなんです。だから大聖人様はその私たちにとってもう唯一の、要するにこの南妙法蓮華経のこの 法というものを私たちに教えてくれているところの、一切諸上成仏の法というものを教えてくれているところのこの仏なんだと。偉い、この他の仏に比べて偉いとか偉くないとかじゃなくて、正しくそのことを教えてくれるたった一人のその仏だっていうことを、その私たちはそのきちっとこの考えていかなきゃいけないということなんですね。他の仏は何をもって衆生を救うのか、衆生を一切衆生成仏に導くのかということが一切わからないんです。わかんない、ただ任しとけというだけで、何で、どうやって任してるのかわかんないということなんですね。だからそれを私たちはこのご本尊様に向き合うことによって、信ずるという、互いにこの心というものを仏様と一緒に、要するに向き合って、そしてこの信仰していく中で、この仏の命も妙法蓮華経、自分の命も妙法蓮華経だということを照らし合わさって、要するにそのことを自覚して成仏を遂げていくということを大聖人様は私たちに教えてくれているということなんですね。本当に私たちが演した大聖人の方は本当に素晴らしい方なんです、ね、大聖人の教えにしかないんですよ、ね、だから本当に大事にしなきゃいけない、自分の命を大事にするように大事にしなきゃいけないということなんです、ね。まあ、この8月に入ってお盆になりますけれども、先祖の成仏を願うと、ね、自分の命を大事に思うんだったら先祖の命も大事に考えなきゃいけないですよね。自分の命は先祖があって存在しているわけですから、だから先祖が大事だということは自分の命が大事だという、自分の命が大事だということは先祖の命が大事だということ、そこに何のこの遜色も何のその差別も何もないわけです。全部つながっているわけですからね。そのことを教えてくれている方も妙法蓮華経しかないんです。妙法蓮華経しかないね。だからなんか上から目線で、まあ先祖に供養してあげなきゃな、こう言って、そんなもんじゃないです。先祖の供養をしなきゃいけないということは自分自身の命につながっていることなんですから、自分自身のことなんです。自分自身のね、なんか先祖に恵んでやってるみたいな、そんな気持ちで供養にならないんです。自分の命の妙法蓮華経、亡くなった人の妙法蓮華経の命とそのつながってるということを、その私たちはお盆とか祈願とかそういうその時に応じてですね、そのことを改めてその自覚をして供養するということが、供養ということの本当の大事なそのことなんだということが言えるわけですよね。だからぜひこの縦分けをですね、その頭の中にこの入れて、妙法蓮華経の方は仏が作った方じゃなくて、もともとあって仏が悟ったその方なんだと。その仏が子供だった時にそれが長じて、そのことを信心修行して悟って先生になって、それを今度は生徒の修行にその教える立場で教えるのがその仏の存在なんだと。だからその法というものを私たちは中心にして信仰し生きていかなきゃいけないと。そうですね。仏を尊敬するということは、その法を正しく教えてくれる仏だからこそ尊敬するんだと。それを教えてくれない仏をどうやって尊敬するのかと、どうやって信じるのかということですよね。それを明確に私たちにこの解き明かしてくれたのは大聖人しかいないということなんです。そういうことが今読んだ、ちょっと難しかったけど、今読んだ、最初に読んだところに書いてありますね。なんか分かんないことありますかね。 なんで冷房が切れたのかね。
分かったから仏さんになれたのに、その妙法蓮華経というものをその教えてないということですか、
うん、
だ
から結局それがですね、
関係で仏様になって、うん、その他宗の人は材木が違いますよね、
うん、それがこの法華経に書いてあるところのこの時代とその国ですよね、国土だから、正法時代、造法時代、末法時代ということで、正法時代、造法時代っていうのはまだこの仏の悟った法というものの根本が妙法蓮華経の法であるということが、そのうやむやでもまだその成仏するということができる、そういうこの時代のそのこの法というものに対するそのこの存在だったということなんですよね。その末法へ来て、それでもう本当に仏も何もこの信じることができない、その物の道理というものも信じることができない、もう一切そのこの人間がどんどんどんどんこの悪くなっていく、そういうその荒ぼんぶの状況の末法っていうものに来た時には、もう仏の中身が何なのかっていうその教えしか、その末法の修行を救うということはできないんですよ、ということをこの法華経の中でお釈迦さん自身がそのきちっと、まあ、予言宣言をこのしているということなんですよね。だからもう末法という時代はもう仏っていうものを中間に挟むということなしに、その仏が悟った法というものが何なのかということをまっすぐにストレートにその修行に伝えなきゃいけない時代になってるんだということを言ってるわけなんですね。うん、だから今端折って説明しませんでしたけど、阿弥陀如来は西方極楽十万の国土という国土が我々シャバ世界と違う、担当が違うということですよね。大日如来も薬師如来もみんなシャバ世界の担当の仏先生じゃないということなんですよね。うん、そういうことの違いもこの、まあ、出てくるということですよね。お釈迦さんはシャバ世界担当の人なんですけども、時代が違うということになってきますよね、うん、ねえ。だからこれはもうね、本当に頭がいい悪いじゃなくて、これは信仰の上で、ずっと死ぬまで、死んでからもずっと覚えておいてください永遠に大事だからね、うん、命は永遠って言いながら死ぬまでって言ったらちょっと誤解が生じるからね死んだ後も死んだ後も覚えて死んだ後も覚えておいてもらわないと。うん、ねえ、だけど覚えてない割に信者さんの中でまた言ってるわっていう人もいるんだよね。覚えてない割にはまた住職同じこと言ってるわと。口じゃ言わないけども、この聞いてる人の目が言ってる時あるもんね、うん、だいぶ飽きてるなっていう時があるから
でもまあ本当にね、このあのここで世間の人がその仏様だったら何でも手を合わせるっていう人たちと、その仏の中身を考えて信仰するっていう人たちがその分かれるところですよね。だからそれはやっぱりちゃんとね、私たちは仏だったら何でも拝むっていうような、そういうその信仰とは違うんだということをちゃんと心に持ってやってってもらいたいなというふうに思いますよね。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。